する人が思考整理やってみたレディオ。はい、タイトルコールちょっと慣れてきたと思いませんか？自分では慣れてきたかななんて思ってます。ピンマイクというものも新調したので、音響がちょっといろんな雑音も入りやすくなったので、静かな時間帯になんとか収録をしています。最近自分がやっぱりまとめる必要がある、頭の中をこうクリアにしていく必要があることをキャッチするのが上手くなりました。どういうことかというと、自分の中でもやっとしたことをここちょっと掘り下げてみようかなっていうアンテナが立ち始めたんですね。で、今までこうなんとなくないがしろにしてきてたんです。そういうもやっとしたこととかイラっとしたこととかも、もうそのまま振り返りもせずに、まあしょうがないかみたいな、まあなんとかなるだろうぐらいに思ってたんですが、そこを踏みとどまって改めて考えて書き出してみる習慣を少しずつ作ってからですね、考える方向や、あ、こういう選択肢もあったなっていうことを次に生かせるチャンスというのを次々と感じています。で、まあ、そういう話を今日美容院行ったので、大好きな藤田さんという人にですね、話を聞いてもらいながら髪をきれいにしていってもらってたんですけど、私宿毛矯正でね、くせ毛がすごい強いので、宿毛矯正当ててると 3,4 時間ぐらいかかるんですよね。で、その間ずっとお話ししてるのと、まあ楽しくて楽しくてしょうがないんですけど、その私が思考整理秘書を始めましたっていう話とかも聞いてもらってました。そしたらもうすごくやっぱりいろんなお話を聞かせてもらう中でもう私も共感できることがいっぱいでした。で、なんでなんですかって、やっぱその頭の中を整理するときに、なんでそうなっているのかな、こういうことなの、こういうことなのってやっぱり掘り下げていくとどんどん面白くなっていくんですよね、お話が。で、あ、なるほど、そういうふうに思えるのかって、ですごく共感するとともに、私のこの思考整理ができないからこそできるようになりたかった話をするとですね、すごく共感してもらいまして、で、私もアイディアがいっぱい出るには出るんだけど、どうにもまとまらなくて、ちょっとじゃあお願いしたいわということで、今度お話をいただけるようになりました。嬉しいです。ありがとうございます。本当にまとまらない人ってで、どこまでそのまとまってないかを自覚してるかの問題であって、きっといっぱいいらっしゃるんじゃないかなって私も思ってるので、少しでもお役に立てればと思っています。で、今日 YouTube を見ててですね、Twitter でも私がツイートしたんですが、浜口、修司さんですね、その方の YouTube を見ました。で、最近ハマってるのは CR25 という媒体をきっと皆さんも見たことあると思うんです。私ここの媒体で発信されている方々がとってもやっぱり面白い発想なので、いつも興味津々で覗いてしまいます。で、この CR25 さんの質問の切り口ってとってもいい質問されるんですよね。もう私大尊敬してるんですけど、本当に見てて面白いんです。確かにそうだっていうすっごくいい質問を投げるんですよ。ありきたりな切り返しじゃなくて、ただちょっと横文字が多すぎて専門用語が多いので若い人向けだなとは確かに思うんですけどね。で、その CR25 さんのその浜口さんの回インタビューを聞いて、この浜口さんという方がどういう方かっていうと、マイナスイオンドライヤーだったりとか、シェア 40% を取ったという火災報知器の発案者だったりとかしたらしいです。私も詳細に調べたわけではないです。さっき知ったばっかりなんで大興奮気味なんですが、いろんなこの、技術革新を支えてきたアイデアマンらしいです。で、本当に言われてることって面白いことばかり言われていて、 例えば近郊の西野さんとかは有名ですよね。とってもやっぱりクリエイティビティの強い方だし、話しているその理屈もよくわかるので、私もすごいなと思っていつも注目させてもらってるんですが、彼は芸人なのでとても分かりやすく説明するのが上手ですね。で、この濱口さんは分かりにくいわけじゃないんです。もちろん分かりやすいんですけど、それよりも本当にアイディアを形にしていくことを生業としている感がものすごく出てました、話の中に。で、いかにそのアイディアを形作っていくのかっていう考えのプロセスを聞けば聞くほどものすごく私はワクワクしてしまったし、なるほどなーってこう充実感、もう知っただけでも充実感を得ていたわけですけど、そこを少しでも真似したいなと思って聞いてたら、最後の最後で言われた言葉が印象的でしたね。アイデアが出てくる環境って何なんすかねってインタビュアーの方が聞いた時に、ないですって言ったんですよ。で、そんな環境はないです。例えばバランスボールが置いてあったり、綺麗なオフィスだったりっていうのを用意している方がいらっしゃるけれど、それは社長がそういうオフィスにしたかった夢というだけであって、社長がいいアイデアを思いついたのはガレージの中だったりとか、そういうこう整った場所ではなかったですよねと。だから、アイデアが生まれる場所っていうのは別にどんな場所でも関係なくって、それよりも白いノートとペンだと。で、頭の中が整っていればいいと。環境が整っている必要はなくて、頭の中が整っていればいいっていうふうに言われたんですよ。これ本当に私も思考整理を大プッシュするものとしては ものすごい心強いお言葉をいただけたなと思って、もう最後にもう震え上がっていたんですがすごく良かったです本当に。そしてずっと安定的にやっぱりこういいアイデアを生み出し続けている人が大事にしていることっていうのは、やっぱり書き出すことだそうです。で、書き出すって言ってもどうやって書き出せばいいのかわからないというのが私の感想ですね。で、あとは、環境ってないよとは言いつつも、私はやっぱり集中できる環境が大事なので、これは個人的な感覚ですよ。環境整ってなくてもいいって言われましたけど、整ってるかどうかというより、私は集中できる環境、自分の考えにこう巡らせれるような邪魔の入らないところっていうのは結構条件として大きいかなと私は思ってるんですけど、なんかあんま環境は関係ないよって言われたんで、ちょっとしばらく集中したいから一日おこもりしたいわなんて言ってた私がなんかちょっと一瞬恥ずかしくなったんですけどねそれはそれで私のこだわりだからよしとしましょう。で、やっぱりその考える切り口の時にもう一つ面白いこと言われてたんですけど、いいアイディアはないかなって探すと、みんなが誰かが考えたことがありがちな考えしか浮かばないそうです。で、アイデア出しをするときにおすすめされていたのは、これも YouTube 見ていただけたらわかるかと思うんですけど、アイデアを出すときに大事なのは、誰かが考えつきそうなアイデアというわけではなくて、まずそもそもその依頼主さんがどういう考え方を持っているのか、その思考回路の癖を見つけるのがまず第一段階だそうです。で、この人はこういうことを考えていそうだな、こういう偏見にとらわれているのかな、こういう考え方の偏りがあるのかな、何か思い込みがあるのかなっていうのを洗い出す作業が最初なんですって。で、それを裏切る形のものを一生懸命考えられるそうです。なので、情報収集はしないとのことでした。その業種の人たちの現状であったり、今までの流れ、歴史みたいなところを調べるところから入るのではなくて、まず先にもうすぐにアイデアを作ってしまう。そして長く長く引っ張って考えるのではなくて、1日でもうパッと出して決めてしまって、やってみて変えていくっていうやり方がいいんじゃないかっていうふうに言われてました。私自身はその最初は起業したての頃はやってみて変えていこうっていうふうに思ってたんですけどね、しっかり考えるようにしようって最近思った流れがあります。柔軟だった自分からちょっとこう 思慮深くなってみようと思ったんですけど、そこまたなんかちょっと覆された感じですね。まあ、私はちょっととりあえず今のスタイルのままもうちょっとやってみようと思うんですけど、ただスピード感もあっていいんだっていうのはなんか許されたような気がします。で、アイディアをまずパーンとその日のうちに出す、1日2日でまずは出し切る、で出すぞって結果を、まず結論を出すぞって思って考えるので、ものすごく集中される、頭の中がよりこう一生懸命考えるようになるので、期限は決めた方がいいというふうに言われてましたね。で、そうですね。で、あとその思考回路の構造化をするそうです。こういうふうに考えられているのはこういう背景があって、この考えが背景にあるなっていう立体構造みたいな感じで、こうその思想方法そのものをこう構図化してしまうそうです。これはなかなか私はちょっと発想がなかったので、へーって、その思想立体構造って何みたいな。まあなんとなく言われたらイメージは湧くんですけど、自分で一から組み立てれるかって言われるとちょっとその概念はまあないんですけど、ただイメージとしてすごくいいものをいただけたなと思っています。このさっき言った流れを聞いてきた中で、特に私が重要だなと思ったのは、もちろん最初に言った書き出すということもそうなんですけど、その考えの中に思い込みが入っているかということです。なぜこういうふうに考えたんだろう、なんでこう表現したんだろう、なんでこういう今まで考え、その考えで言ったんだろうっていう、その背景を探るっていうところが、思い込みを探るっていうところにつながるんだと。で、その思い込みを外すようなアイディアを見つけて、でこれならいけるって思ったアイディアを皆さんに言ったら、それってありなみたいな感じで半分半分とか、まあ、反対されるたりとか、こう割れたり、意見が割れたりするそうなんですが、まあ、そういう意外性のあるものを探すと、これは近郊の西野さんも言われてたので、まあ、やっぱりヒットを作り出そうとする人はそういう思考なのかなと思ってるんですけど、でそのいつもと違うパターンのこう新しい概念のところに向かっていったら、反発もあるんですけど、そこをなんとか説得していく、仲間を増やしていくらしいんですね。でその時に自分がやっぱちょっと違ったかなっていうふうには、まあ、思ったらもちろん変えるんだけど、もうその思いは諦めないと。でなるべくこうすごく俯瞰した視点で、まあ、神になったような感覚でって言われてましたけど、自分が神だったら iPod をどんな iPod に変えていくかなとか、なんかそういう視点でアイディアを出すんだそうです。なんかすごく私はどれも面白いなと思ったし、自分にはない視点だったので、でもすごく納得ができた内容でした。本当に面白いですね。もっとお話が聞きたかったです。なので、アイデア出しの時とか、頭が整理されているとかっていうのはめちゃくちゃ大事だなっていうのがよく分かったので、参考にしていきたいなと思いました。ちょっとね、なんでそういう風に思ったのか、その時に思い込みはなかったかという風に振り返るっていうのも一つの手だなと思いました。はい、今日はそんな話になります。考えをまとめたり構造化していくってやっぱそんな簡単な話じゃないんですけど、安定的にそのヒットを出し続けれたらめちゃくちゃ強いですよね。で、自分が出したアイディアが元で世界が変わったとしたら、ものすごくゾクゾクすると思うし、いい方向にもちろん変えていってほしいんですが、そういう気持ちにもなるかなと思うので、なんかそういうのが頭を整えていけば、そういうアイディアとも巡り合えるのかと思うと、なんか私も今日はすごくワクワクしました。はい、私が考えていることは本当自分にとってはものすごく価値があることなんですけど、きっと人にとっても価値があることなんだろうなということも確信させてもらう出来事でした。はい、今日は以上になります。聞いてくれてありがとうございました。ではまた。